バトアラハトサンマサンブッダサ
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダサ
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 ブッダンサラナンガッチャーミ
ブッダンサラナンガッチャーミ
ダンマンサラナンガッチャーミ
ダンマンサラナンガッチャーミ
サンガンサラナンガッチャーミ
サンガンサラナンガッチャーミ
ドゥティアンヒブッダンサラナンガッチャーミ
ドゥティアンヒブッダンサラナンガッチャーミ
ドゥティアンヒダンマンサラナンガッチャーミ
ドゥティアンヒダンマンサラナンガッチャーミ
ドゥティアンヒサンガンサラナンガッチャーミ
ドゥティアンヒサンガンサラナンガッチャーミ
タティアンヒブッダンサラナンガッチャーミ
タティアンヒブッダンサラナンガッチャーミ
タティアンヒダンマンサラナンガッチャーミ
タティアンヒダンマンサラナンガッチャーミ
タティアンヒサンガンサラナンガッチャーミ
タティアンヒサンガンサラナンガッチャーミ
パーナーティパータベラマニシッカパダンサマディアミ
パーナティパータベラマニシッカパダンサマディアミ
アディンナダナベラマニシッカパダンサマディアミ
アディンナダナベラマニシッカパダンサマディアミ
カメスミチャチャラベラマニシッカパダンサマディアミ
カメスミチャチャラベラマニシッカパダンサマディアミ
ムサワダベラマニシッカパダンサマディアミ
ムサワダベラマニシッカパダンサマディアミ
スラメラヤマジャパマダタナベラマニシッカパダンサマディアミ
スラメラヤマッチャパマダタナベラマニシッカパダンサマディアミ
サードサードサード
サードサードサード
Thank you. はい、ゆっくりして聞いてください。今日が8月の10日ですね。あ、この間のメールの中にも書きましたけど、やっぱり今はね、やっぱり特殊な時期なんでね、この、まあ、ちょうどお盆に入る直前ですけども、まあ、この時期っていうのは、ね、あの書いたように8月の6日の広島の日から9日の長崎の日からね、なので15日の終戦というか敗戦というか記念日まで、あの、まあ、あの特殊な時期になって、まあ、特に私はあの日本のお坊さんとして、この時期はもうこんなのんきに話してる時、あの暇はなかったんでね、あのいつも、京都の町とか長崎の町とかをあのバイク飛ばしてあの走り回って、あの何十軒という、ね、檀家さんお参りして朝から晩まで、ね、あのでもう集中的に朝から晩までそのうちのご先祖様をお参りして、だけどこのお盆の時期っていうのはなんかねちょっとやっぱ不思議で、そのそれぞれの家のお仏壇にちょっとね普段の時とは違う雰囲気がやっぱあるんですよ。まあもちろん日本の信仰から言うと、その時だけご先祖様が帰ってくるっていうのがね、あの基本的なお盆の考え方ですけども、あのまあそれもあるんでしょうし、それとまあ我々にとって一番あの近い過去の戦争に負けたのがこの時期で、で、まあ、ありとあらゆる、ね、戦争に関するいろんな、行事がね、あの軒並みこの時期に重なりますから、あ、まあ、そのためにあの亡くなった人のことを嫌でも考えざるを得ないあのことになってるんだと思いますけども、まあ、その時だけね、なんかこの非常にあの一見あのプラスチックみたいな、ね、感じの、現代社会になんかちょっと亀裂が入って、ね、その亀裂の向こうから何かがあの、聞こえてきたり何かが見えてきたり匂ってきたり、ね、なんするわけですよね。たった60何年前、あの63年前か、ね、にもう日本中があの勝負とかしたっていう、その記憶は本当に、まあ、私ももちろん戦後までの人間だけど、やっぱりあのそれを、ね、感じることができるので、やっぱりこのお盆の、期間っていうのは、あの非常に大事なので、あのあもうあのすぐに座ってください。あのね、ぜひ皆さんあのそれぞれとかにいらっしゃる方、あるいはふるさとね帰られる方もいると思いますけども、あのお墓参りなり、ね、お寺さん訪ねるなりして、あるいはあの戦没者の慰霊のいろんな行事がありますからね、ぜひあの近くで行かれて、あの戦没者なんていうとなんか非常に抽象的でね、まだ靖国のことが絡むからなんか非常に政治的になっちゃうんだけど、そんなことないんですよ。皆さんそれぞれのふるさとへ帰って、でそれぞれのふるさとにはあのその村の出身で、亡くなった人たちがあの集合的にお祭りされている場所が必ずありますよね。でそこへ行くとあの戦没者っていうのはそんな抽象的な存在じゃなくて、我々のおじいさんであったり、あのおじいさんの兄弟であったり、ね、なんと我々と全く同じ日本人だったわけですから、それをまあ今少なくとも1年に1回思い出す義務が、ね、我々はありますから、あのそれを感じてください。なそれはあのその時書きましたけど、それはやっぱり現在を生きるためと、それとこれからどう未来を、ね、生きるため、ね、でこの間8日の日にまた華々しく北京で始まりましたけども、まあちょっとどうなっちゃうかね、あの分からないんで、まあ何も本当に無事に、とにかく無事に帰ってくるね、選手の人たち無事に帰ってこられるだけで
ことをねお祈りしてますけども、はい、ね、それで、今日の題はね、新しい始まりのための、新しい始まりのためのこれちょっと英語を使うんですけど、プレゼンスってしてください。プレゼンスね、わかりますね。 P はね大文字にしてください。大文字ね、 PRESENCE、 でこれがちょっと非常に重要な鍵を握っていて、私ちょっとこの間ちょっと誤訳ではないんだけど、ちょっと訳しきれなかった部分があって、2週間前のエクアトーレさんのところね、プレゼンスって私存在そのものって訳しちゃったんだけど、それで間違いじゃないんだけど、やっぱりプレゼンスっていうのはプレゼントっていうね、現在のっていう意味合いがあって、それをエクアさんは、ね、当然入れてますから、ちょっと存在そのものだけじゃ足りないんで、それについてちょっと補足のためにやるわけじゃないんだけども、それをね見ていきたいと思います。っていうのは内地さん、決心ハチマキしました？してないですか？
ドラえもんは拝見しました。
拝見しただけでしてない。いやいや、ね、決心ハチマキって望月さんにこの間ドラえもんのを紹介したんだけど、これはのび太くんじゃなくてジャイアンなんだけどね、ジャイアンがお母さんを喜ばせるために漢字のテストを100点取るために勉強する、どうしても気紛れちゃうからって言うんで、ドラえもんに頼んでなんか道具出してくれって言って、で ドラえもんがハチマキ出したんですよ。でそのハチマキを締めると、締めて何か決心を言うと、その決心がちょっとでも外れると、そのハチマキギューって頭を絞ってね、ものすごい痛くなって、だから一度はめたら、もう嫌でもその決心に向かって進まざるを得ないっていう、そういう、話なんですけども、ね、まあまあそれはそれでいいんだけど、今までのね、ここ数週間の流れっていうのは、まあもちろんエゴの問題を中心にねずっと話をしてきて、まあ、それを、まあ、いろんな角度から言ってきたわけですよ、ね、それを、まあ、先週だったら何も求めないっていうね、っていう面から言ったりね、そう いろいろ、それから、まあ、エゴにの、落とし穴に落ちないっていう、ね、面からも言ったり、だからそういう面で敗北が大事だっていう、ね、ことも言って、で、それをだから敗北するとか、求めないとかね、ことも大事なんだけど、その上でやっぱり我々何かをしていかなきゃいけないわけですよ、ね、でそれでまあ決心鉢巻きして頑張ってしなきゃいけないんだけども、まあ今日はね、今まで話してきたことを踏まえた上で、じゃあどういうふうな一歩を踏み出すべきなのか、そのどういう、新しい一歩をどういう基準でね、誰か来てます？ちょっとお話ししてくれ、ちょっとお話ししてくれ。すみません、今ちょっと誰か来てるんで。でそれのあらら珍しい人が、あらら随分珍しい人がいらして、お盆だから帰ってきた、別にご先祖様じゃなくてご先祖様じゃない人が、生きた人が、久しぶりの方がいらして、あ、もう旦那さんもう座布団持ってどっか座っちゃってください。はいはい、それで、 だからまあね、あのここ数週間の話は、まあ、いろんな要するに落とし穴についての話だったんですよね。でそれで落とし穴に気をつけた上でじゃあどういうふうに進めていくべきかっていうね話が今日の主題で、その主題、そのために、大ジャムとしてプレゼンスっていう概念をちょっと今日は提示しますから、それについてね、詳しく話していきたいと思っています。っていうのはね、まあ今話したようにこの、数週間は主に落とし穴についてね話してきたんですけども、まあ、なぜかって言ったらば、まあありとあらゆる落とし穴がねあるんですよ。まあこの間山下さんがジョイン・トゥルンバにこちらのね活躍するスピリチュアル・マテリアリズムと、あれもう一つは別の本ですよね。もう一つは別の本ね、タントラの、なんだ、タントラの知恵か、タントラの知恵ですね。あれは訳もそのまま訳あれしたんですね。はいはい、まあ、トゥルンパリンポチェの2つの本からの引用で、まあ、落とし穴についてね、トゥルンパリンポチェ自身の、解釈とかご意見をね引用されていたんだけども、だからまあね、トゥルンパリンポチェはもう30年以上前に、リンポチェがアメリカ、ヨーロッパでね、活動していた頃にもうすでにそれを見抜ききっていたわけですよね。そしてようやくそれが、まあこれは昨日一昨日私の友人と話してたんだけど、もうその人はトゥルンパリンポチェのことを30年前ぐらいから知ってて、その当時スピリチュアルマテリアリズムって聞いてもね、今一つピンとこなかった。精神的物質主義って何なんだってね。これは最悪の誤解は、なんかこういう瞑想会とかリトリートとか、あるいは本とかをやって金儲けしてやろうってね、スピリチュアルを売り物にしてっていう、ね、だけどそんなレベルの物質主義じゃないわけですよ。トゥルンパリンポチェおっしゃってるね。そんだったら非常に簡単な話で、いつの時代だってスピリチュアルなこと、宗教をお金のために使うっていうのはいつの時代だってあって、それがまあ現代さらに加速してるって言えばその通りだけどね、まあその程度だったらそれほどまあ罪はあるけども、それほど重い罪ではないわけね。なぜかって言ったら、金儲けでしてる本人がこれ金儲けのためにやってるってことは自覚してるからね。だけどもスピーチャーマテリアリズムっていうものの怖さは、落とし穴っていうのはいつも言うように、これが落とし穴だって分かったらもう怖くないわけですよ。あとは抜け出ていくっていう作業をすればいいんだからね。だけど落とし穴の怖さは、落とし穴に落ちてんのにそれに気づかないってことね。その怖さなんですよ。だから当然これでいいんだと思うんだから出ていこうと思わないし、それどころかさらに掘っていってしまうっていうね。でその結果落とし穴がどんどん深くなっていくっていう、とんでもない井戸みたいに深くなっちゃって、さらに抜けられなくなるっていうね、とんでもないことがまあ起こるわけですよね。で、それだからこそ気をつけてくださいっていう話を、ずっとしてるんだけども、まあ、トゥルンパリンポチェが30年前にね、そして、まあ、その友人が言ったように、その友人もようやく30年前にトゥルンパリンポチェが言おうとされたことがようやく分かってきたってことをね、言われてたんだけど、それどういうことかっていうとね、結局我々は今瞑想っていうものをやってるわけですよね。それで瞑想メソッドっていうものがあって、でそれをめぐってどれほど多くの誤解と落とし穴がいろいろあるかね。そこなんですよね。まあ今日はまあそれが主題じゃないかさらっと言いますけども、それはもう散々言ってきたことだからね。だからなんか、はい、瞑想メソッドがあります、じゃあその瞑想メソッドを、はい、使って、はい、じゃあ何かを得るぞっていうね、そういう構造になってしまったらもう、もう最悪のことになってしまうね。でまずそういうだったらば、まず結果は普通は得られないし、でやればやるほど苦しくなるね。それなぜかっていうのもね、これもずっと話してきたように、 あのヴィパッサナっていうものの、ヴィパッサナのやり方をいくら習って一生懸命頑張ったとしてもね、その気をつけなきゃいけないのは、一体誰がヴィパッサナをしているのか、一体何がヴィパッサナをしているのかね、ですね。だから呼吸って言うんだったらば、一体誰が呼吸を見ているのか、何が呼吸を見ているのかね。だから普通瞑想って言ったら How to observe the breath じゃないですか。どうやって呼吸を見るか、ね、そこでいろんな方法をやるわけじゃないですか。だけど How to の前にね、Who is watching the breath? What is watching the breath? っていう方が100万倍大事なんです、そこを見ることが、ね、でこれそれはね、多分ね、例えばテラバダの国なんかで非常に聖堂たちも、あるいは村の人たちもね、非常に純粋な生き方をされているところでね、で例えばパオ聖堂みたいな方が村の非常に純朴な人にね、はい、じゃあアナパナ教えるからね、はい、じゃあここのとこで呼吸を吸ってるのを見なさい、吐いてるのを見なさいって言ったらば、非常に何のそういう村の人たちはパオセヤドのことを 100% 信頼してますからね。でその人たちは非常に綺麗な心をしてますから、何の下心もなく純粋にスッと見て、でスッとね深いところへ一気に入っていくんだと思うんですけども、ところがそれを我々日本人、現代の日本人っていうね、まあ、現代の日本人がどういうか我々知ってるじゃないですか。この物欲しがってばかりのね日本人、この物を欲しがってばかりの日本人の手のところにメソッドがやってきた場合に、まあまあありとあらゆることが起こってしまうんですよ。でそれはもちろんパーセイドが悪いわけでもないし、そのメソッドが悪いわけじゃないんですよ。すべて 100% 我々が悪いんですよ。我々のこの物欲しげな思いがね、その我々の物を欲しがる思いが、メソッドっていうものすらね、我々のエゴの目的のために使ってしまう。でそれで一つの救いはね、それで大体はうまくいかないんですよ、ね、でうまくいかないって私とってもいいことだと思ってるんですけどね、じゃあなぜかって言ったらば、うまくいかないから当然悩むじゃないですか、苦しむじゃないですか、ね、でそれでじゃあどうしていけないんだ、何がいけないんだ、ね、でそれでまあそれでまた、ああじゃあ多分メソッドがいけないんだって言って、また A というメソッドか B というメソッドに乗り換えたりね、あるいは A という先生から B という先生に乗り換えたり、あるいはじゃあもう日本じゃ拉致開かないから、じゃあもうビルマへ直接行くぞって言ってね、まあ、橋の本部道場へ行ったりとかね、パウへ行ったりとか、まあそうしてまあやるね、まあそれはそれでいいんですよ。だけどまあそうやってなんかでうまくいかない、でうまくいかなくて、うまくいかなくて、うまくいかなくて、どうにもならない壁にぶち当たったところで、何かが根本的に違うよね。これはメソッドの問題でもないし、あるいは先生の問題でもないし、あるいは瞑想センターがどうのっていう問題でもないし、あるいは日本がどうの、ビルマがどうのって問題でもないし、あるいは自分は忙しいからダメなんで、ちょっと仕事を辞めて、何ヶ月間か集中すればどうにかなるっていう問題でもないしね、まあもちろんそういうことはもちろん大事なんだけどね、まあ誤解しないでください、私そんなことどうでもいいって言ってるわけじゃないんですよ。そうじゃなくて、そういうことのもう一つ前のところで何かが根本的におかしいっていうことに気づくきっかけになるわけですよ。そういうそのうまくいかない、うまくいかない、うまくいかないっていうところがね。だからそういう面で、まず最近は敗北とかね、そんなことばっかり言ってて、非連続とかね、だからそこに皆さんに気づいてもらうために、まず敗北することが大事だよとかね、まあ言ってきたわけなんですよ。 だから私はそれはあので、だいたいね、あの、まあ、今はたくさんのリアクションをいただいてるんだけど、あのメールで来たりとかね、まあって話をしたりとかで、だいたいなんていうのかな、みんなその私が今言ったそのいろんななんかメソメソとかどうのとかなんとかっていうことの以前のもっと根本的なとこでの、一つの思い間違いにあの気づき始めたっていう。だから私はもうその話ばかりしかしてないから、こんなことしか話してない私の話を少しでも興味を持って聞いてくれてる、聞いてくださってるってことはね、やっぱり皆さんの問題意識と私が話していることとがようやく噛み合い始めたのかなっていう気がしてるんですよ、ね、だからそれはまあ私そんな心配してなくてね、あのだから皆さん散々もう苦しいんだと思うから、まあもうそろそろね、あのもうそろそろ、もうそろそろ転換の時期が、来てるんじゃないかな。少なくとも私のが今こうやって話していることに興味を持ってくださってるってこと自体がね、すでにそこら辺を何か嗅ぎ取っているいらっしゃるんじゃないかなと思っているんですよ、ね、今ちょっと私今いろんなリアクションあの反応を見ている限りで、問題は瞑想がうまくいっちゃってる人ねこれがちょっと私ちょっと心配っていう面もあるんですよ。で、瞑想うまくいってるにはやっぱり2種類あって、本当の意味でね、本当に正しいことを知って、まあ今私が話しているようなことをね、踏まえた上 でどんどんどんどん本当に王道をまっすぐ進んでいらっしゃる方も当然いらっしゃるでしょうし、まあその人たちは私が今更何も心配することはないんだけど、だけどね、瞑想っていうものの何とも言えない危うさはある意味なんかね、ちょっとまあこの間山下さんもあの引用してたトゥルマリンたちもね書かれてたけども、そのなまじ成功しちゃったために、まあ、一時的にねそれがかえってつまずきのもとになるっていうケースもあるわけね。これはちょっと怖いです。あの、まあ、それトゥンバリンこちらも書かれてたけど、ほら普通我々はこんなあの社会で生きてるとね、まあ、こんななんかもういろんな思いにかあのつきまとわれ、あのいろんな感情につきまとわれてね、だからそんなせいぜい、まあ、せいぜいお酒飲むかね、あのぐらいのとこでちょっとこの非日常を味わう生き抜きするのはせいぜいなわけですよね。だからものすごくあの平凡なものの見方しかできないわけね。でところがちょっと何かの拍子で瞑想がなんか、うまくいっちゃって、それで何か普段見てないものが見えちゃったり、聞こえないものが聞こえちゃったり、まあありとあらゆることが当然起こるわけですよ。その当然心っていうものが普段のこの思い、非常に強い思い込みから解放されたならば、非常に自由にいろんなことを体験するに決まってんだから、ね、でそれが本当の意味であのものを分かった人だったらば、そういうものが見えたってあのそう見えたことに対してなんかあの執着持ったりとかね、そういうことはないですよ、ね、あのだけどもそこら辺がまだはっきりしてないのに、いきなり今まで見えなかったものが見えちゃったり、いろんな、まあ、いろんな体験をするわけですよ、ね、そうするとそれが本当に、つまずきの元になる、ね、だからそこで本当に舞い上がってしまうこともあるし、まあ、これねあの前も、相談し、紹介したと思いますけども、まあ、例えばチベットのリンポチェなんかそこら辺非常に、チベットのリンポチェたち非常にそこら辺分かっていらっしゃって、だからお弟子さんが瞑想がうまくいってない時はそんなに心配してないんだけど、あの生地瞑想がうまくいき始めた時に非常にいろいろ心配して非常に強い指導をされるわけね。でこれもまあ言ったエピソードですけども、これはそういうリンパチェの方にあったと思いますけども、ね、ある日あの朝ですね、朝の、朝の瞑想をある 人がやっていたんですよ、ね、でどういうわけか今までずっとうまくいかなかったのに何かうまくいっちゃったんでしょうね、まあ、どういう経験したかわかんないけども、でそれでもってまあ興奮してついにやったと思って、でじゃあもう先生にね報告しなきゃって言って、もう一目散に自分の先生であるアルリンポチェのねお住まいのところまで行かれて、そしたらリンポチェが朝食を召し上がっていたのね。チベットではツァンパっていうね麦焦がしですね、麦を焦がして粉にして、だからもうそれ火通ってるから、あとはそれをお湯で溶いたり、ミルク入れたりバター入れたり、あとはあるいはお砂糖入れたりして、ペースト状にしてね食べるのが非常に、一般的なんですけどもね、それを食べていらしたんですよ。でそれでそういう朝食の席にねわーって入ってきて、リンポチェリンポチェついにやりましたって報告したんだけども、そのリンポチェは鼻も引っ掛けないでね、お前のそんな瞑想体験よりか自分のこの朝食のサンパの方が100倍大事だって言って鼻も引っ掛けなかったってね。それでその生徒の方ががっかりきちゃって、ああそうか、じゃあ大したことないんだって言って、また瞑想の場所に戻ってね、また瞑想を始めた、ね、でこれはもちろんその先生もその生徒がねあるブレイクスルーをしたことは分かってるわけですよ、ね、だけどそこでよくやったな、コングラチュレーションなんて言っちゃうとまたその生徒が舞い上がっちゃうから、舞い上がった上でその瞑想体験に非常に強い、執着を持ってしまう。そして瞑想体験に執着を持つっていうことは、その瞑想体験をしたこの自分っていうものに対する執着と当然なるわけでね。ね。でそういう深い瞑想体験をしたこの偉い俺っていうっていうことになって、なるわけですよ。つまりね、仏教っていうのはあなたの教えじゃないですか。あなたね。あなた、私いつもあなたって言っちゃう。あなたですよ。あなたのね、無我の教えじゃないですか。ね、で無我を、本当に見ていくための教えだったはずなのに、そのための瞑想だったはずなのに、なまじ、ちょっと変わった体験をしたために、かえって、自分の我に対する執着が強まってしまって、非常に強い、我が強まってしまうという、本当に本末転倒なことが本当に簡単に起きてしまうんですよ、ね、だからね、私はその瞑想体験が存在しないなんてそんなこと言ってるんじゃないですよ、ね、この心がどんどん深まっていったならば、今まで見えなかったものが見えるのは当たり前じゃないですか、ね、で今まではものすごくなんていうのかな、はい仏壇とか、はいテーブルとか、はい畳とかね、なんか非常に何もかもコンセプトで捉えて、全てを固定化して捉えてたわけですよ、ね、ところがそういう捉え方がだんだん弱くなってくると、当然世界っていうものは全く今までとは違った様相をね示してくるわけですよ、ね、で例えば何て言うかな、まあそれが心の深まりとともにね、いろんな姿を見せてくるわけね。でその一つの非常に重要な要素として光っていうものは当然あるわけで、で例えばこのねこのベルが、相田さんこれが光の塊だって見えますかって、一旦見えないじゃないですか、ね、だけど、これはもちろんね一見なこれはベルは金でできてるね、鉄でできてるって、いかにもガチッとしてて全然動かないで、こんなのを承知で召してるんですけど見えないじゃないですかね。一つのベルっていうのはそういう事象っていうのね、実体サブスタンスっていうものを持ったものが存在してるって思うけども、だけどもこれだって本当に瞑想深い状態に入っていけばね、これが生じて召しているっていうこと、そしてこれが光の塊に過ぎないんだっていうことで、その光の塊も 光が早く固まりましたんじゃなくてね、光の塊として一見塩し目して塩し目しているだけなのに、そこに何かこのベルっていうものが存在しているように勝手に思い込んじゃっているのが我々の、根本的な錯誤なんだということが、まあ、見えてくるわけなんですよ、ね、だから光っていうものがこの空っていうものからこの、 あの形っていうね、色と空ですね、ものとの間をつなぐ人、ものすごく重要な要素として光というものがあって、それだからこそね、あらゆる仏教の瞑想のテクニック、あるいは仏教だけじゃないですよ、ね、でも光というものが非常に重要な位置を占めるのはそのためなのね。でそれは聖書ですらそうであって、神様というものはいきなりベルなんか作らないんですよ。神様は最初何て言ったか知ってます？ね、創世記でね、Let there be light ってね、光あれって言われたわけですよ、ね、だから無からいきなり何かを作られたわけじゃなくて、最初に作られたのは光なんですよ、ね、神様が、まあ、そんなこと言うと仏教は創造主を認めないとか言うんだけど、それはキリスト教の場合は創造主っていう、まあ、あくまでもそういう文脈で言ってるだけの話であって、でそれがどう世界が作られたか、ね、のところに光っていうものをもちろんキリスト教の場合でも入れてるわけでね。で仏教の場合はもちろん創造主っていうクリエイターっていうのは設定としては絶対にしないですけども、だけども当然そこで光っていうものがエンプティネス、空からフォームってね、形あるものが生まれてくる時に非常に重要な要素としてあるっていうのは、まあありとあらゆるメソッド、テクニックを見てもらうだけですぐ分かるわけで、でチベットの人たちはそれを駆使するわけでね、全てものが光から生まれて、そしてまた光に戻っていって、そして、エンプティネスに消えていくっていうね、なことを普通やってるじゃないですかね、人たちはビジュアライゼーションを通してね。だからそういう意味で光っていうものはこの世界の非常に重要な要素を占めているのは当たり前、でだから当然、瞑想が深まっていくにつれてね、いろんな光を 見えてくるのは当たり前なんですよ、ね、そうなんだけども、そこでまた下手すらドツボにはまって、その無我を、我を乗り越えていくための、我がないっていうね、あなったっていうことを見るための瞑想のなのに、ほんのちょっとだけなんか変わった経験をしちゃったために、その変わった経験をしたこの偉い俺っていうね、っていうとんでもないアタッチメントが生じてしまうっていう、可能性が非常に高くありますから、そこを見て気をつけてくださいっていうようなことなのか。要するにその瞑想メソッドっていうものを取り扱うときに、そういうありとあらゆる落とし穴を考慮しながら扱わないと非常に危険だっていうことを、まあ先週まで言ってて、まあこれだけだと今までの繰り返しになっちゃうから、ちょっと今日の話をしますけどね。はい。で、その上でね、そういう落とし穴に陥らないで、じゃあどうしたらいいのか、ね、でそのためにはその今日の落とし穴の今ちょっと話した先週までのまとめとしての落とし穴のね、その中心はやっぱりエゴだったわけですよ、ね、だからあくまでも我々はエゴ、道元禅師的に言えば我我ですよ、我我、ね、で普通のテラバダのオーソドックスなでやればもちろん あったですよ、ね、あなったというのはその指定だから、ね、あったですよ、ですね。だから我々はその落とし穴に陥らないために、あるいは本当に仏教を理解していくために、あるいは本当に自分の、瞑想を深めていくために、どうやらその克服すべき、全てのことはこのエゴっていうものを中心に回っているっていうか、このエゴっていうところにフォーカスを当てて、いけば、 我々はありとあらゆる落とし穴、あ、迷いというものを避けることができる、ね、あのだからこそこのエゴの研究が非常に大事 で今日あの読むのはあの、エクアトレさんのニューアースのね、あの 第4だよね、これはね、あ、ごめんなさい、第3章ですね。でその名もすごくて The Core of Ego って言ってねあのエゴの核心っていうねとこで、あのこれオプラさんが興奮しちゃうとこですけどね、オプラウィンフィーさんみたいなアメリカのテレビのお茶の間のど真ん中にいる人がまさにあの非常に見えるんだと思いますけどね。でそれで今日は主にそのザ・コア・オブ・イーゴーね、あのエゴっていうものの核になる部分ね、一体何がその中心にあるわけだから、その中心にあるものを理解したすれば、あのそれは同時に、それを乗り越えていく方法が自動的に見えてくるね。あのだからそれはまあ、糖尿病っていうものの、ね、本質を見ればね、こういうあの食べ物をたくさん取りすぎた結果として血糖値が上がってしまった、でそのためにも下手すら失明の危機まで来ているっていうところが見えたら、あ、どうも血糖値っていうものがあの核心部分なのか、でじゃあその血糖値を上げるのを防ぐっていうのが、問題、対策として出てきてね。そしたらじゃあ何が血糖値を上げているのか、ね、どういう食べ物をどのぐらい食べたら、ね、っていうことから、どういう食事療法をしていったらいいのかっていう、まあ、戦略が立つわけですよ、ね、だから我々が今やってることもエゴっていうその問題の核心部分、ね、の、性格正体をよく見ることで、よく理解することによって、その時に初めてね、あのその姿が、それを乗り越えていく道筋が見えてくるっていうね、そういう話ですね。でそれで今日はなんかすみません、こんなこれ今まで単なるあのまだ全然まだ本論に入ってないところでかなり時間費やしてしまったけど、それで今日のね、そこに入っていくために、またフナタハンさんの法要のちょっとだけ読みますけども、これは、4月の第2週ですね。今日は4月の第2週だから、こんなあのひまわりの花が咲いてますね。あのプランビレッジの近くだと思うんだけど、プランビレッジは南フランスだから、アプランビレッジっていうのはあのティカナタンさんの本拠地ですけどね、あの最初はベトナム難民の人の難民キャンプだったんですよ、はっきり言っちゃうとあのベトナム戦争が終わって、あのその後共産党政権ができましたからね、どうしても共産党政権とうまくやっていけない、あるいはやっていきたくないっていう人がみんな大量にベトナム国外に出まして、でフランスというのは宗主国でしたから、あのフランスが引き取ってね、でそこであのベトナムの難民の人たちをあの大量に、受け入れたわけね。なんだけども、あのそれもだんだん終わ、その役割を終えるとともに、今度はあのもう仏教そのものを、ね、教えていく場所としてプランビレッジのができたんですけども、まあ、それが南フランスにあってね、でそこで、あのたくさんのひまわりの花が咲いているんですけども、今日はそのプランビレッジのになんか、あらゆる場所にいろんなあの下樹がね、あの書いてあるんですよ。で、まあ、もちろん、普通の日本の古いお寺行ってもね、いろんなあの短い詩のような形でいろんな教えが書いてあるでしょ。それと同じように、それをもっと現代風にしているだけですけどもね。でそれで、4月の第2週の、ページが77ページですね、のは2行ですね、新しい始まりは いつどんな瞬間からでも可能です。新しい始まりはいつどんな瞬間からでも可能です。ですか。で、あの、だからまあ今日はね、あの、なぜ新しい始まりってしたかったかっていうと、まあ今までね、ずっとその、エゴの落とし穴についてずっと解説 していたんで、まあちょっと敗北とかなんとかそういうネガティブな表現ばっかりしてきたんで、今日はちょっとポジティブな方向でちょっと話をしたいってことで、あの、して、まあそれに今ちょうど、あの、お盆の時期だしね、あの、まあ一旦敗北を認めた上で新しく出発するっていう、ね、ことは非常に日本の歴史のあれから言っても今非常にふさわしいんじゃないかと思うし、で、まあ、今度のオリンピックがある意味、あの、この地球にとって一つ の、 あの、うん、転換点になるには決まってますからね。だからオリンピックを経た上でじゃあどういう方向にこれから地球全体が進むべきかっていう、ね、そういうことを考える上で非常に今は、あの、大事な時期だと思うので、まあ、そういう意味を込めて新しい始まりを、ね、今日は使いましたけども、でそれでその今の説明として、ね、こう書いてありますね、フランスに所在する瞑想共同体フランビレッジには、修行のための下旬が記されています。その中の一つは次のような言葉です。これいいですね。今説明した通りですね。下旬というのは短いガータのことですね。仏教の真理を詩の形で述べたものですよ。でその下旬というのがね、こうなんですね。2行ですよ。過去の不運を完全に消し去ってください。そうすれば新しい可能性に満たされるでしょう。過去の不運を完全に消し去ってください。そうすれば新しい可能性に満たされるでしょう。ですね。って言ったら、じゃあどうやって消し去ればいいんですかってどうせ質問があると思いますけど、まあ、それについてはこうですね、私たちは人生のいつどんな瞬間からでも新しい存在として生まれ変われる能力を発展させなければなりません。そうすれば心の中の否定的なものを変化させることができます。同様に私たちが置かれている状況をも変化させることができるのです。新しい始まりはいつどの瞬間からでも可能なのです。だからここで、あの、これ単純そうでいてとてつもなく結構複雑なんですよ。要するに、あの、ティノタンさんはね、もうすぐに、はい、あの、相田さんすぐに生まれ変われるような、そんな空約束はしてないわけですよ、ね、だけどもそれは可能性はある。だけどもその可能性が本当に可能であるためには、ある一つの転換が起こらなきゃいけない。でそのある一つの転換が起こるためにはやっぱり本当の意味で あの理解がね、アンダースタンディングがどうしても必要 でそこをね、新しい存在として生まれ変われる能力はあるんだけども、それを発展させなければならないって言ってるわけね。だから能力はあるんだけども、能力があるから心配ないよだけじゃなくてね、能力があるからそれを使わなきゃダメだよってね、そう言ってるんですよ、ね、でそうしたならば心の中の否定的なものね、いろんな動作、いろんなネガティブな思いをみんなは持ってるわけですよ。それを変化、これはトランスフォームですね、ことができるし、そしてそれは心の中だけじゃないであるわけじゃなくて、心の中のいろんな嫌な、心配だとかね、あの、不満だとか恐怖だとかね、あの、怒りだとか嫉妬だとか恨みだとかね、そういうものはそれと同じもの、それと対応するものを我々は我々の外に持ってるじゃないですか、ね、要するに恨みったってただ我々が恨むわけじゃないですじゃないですか。恨む相手が大変いるわけだし、で心配って言った場合は心配がなんか抽象的に存在するだけじゃなくてね、私らが心配ってものを持った時にその心配 の種と自分が勝手に思い込んでるある一つの状況とかある一つのいろんなことがあるわけですよ、ね、だから我々の心とそしてそのいわゆるの客観的な情勢ですね、 その両方ですよ、心を両方とも変化させることができる。で、新しい始まりも、始まりはいつどの瞬間からでも可能なんです。だから今この瞬間ね。だからそれはこうこうこういう条件が整ってやっと3年後にとかね、そういうことじゃなくて、はい、もう今この私の話を聞いているこの瞬間からっていうことなんですよ、ね。だからそのだけど、まあもちろんこれだけではどうにもならないわけで、じゃあその新しい存在として生まれ変われる能力っていうのは一体何なのか、ね、でそれを発展させるっていうことは、ためにはどうしたらいいのか、ね、で それを発展させるのはこの瞬間に、させるっていうことは一体どういうことなのか、なぜ待たなくても待つ必要がないのか、ね、でそうした時に、そういうことをやった時に、はい、心の中のいろんなネガティブなものが変化した、トランスフォームしたと同時に状況そのものも、ね、変化する、ね、これは本当ですよ。心の中が変化したら、心の中が変化したら状況は全く同じってこともないんですよ。必ず状況も客観的なところで変わっていく、いきます。不思議なことに、ね、まあ、でも不思議でもないか、いいですね。だから今日の問題意識はそういうことに、ね、どんな瞬間からでも変われる能力があるってティルノ・タンさんおっしゃるわけね。それを発展させなきゃいけない。そしたらば心の中も状況も変わる。だけどもただそれだけじゃね、じゃあその今も言いましたけれども、新しい存在として生まれ変われる能力、ってそれ一体どういうことなのっていうね、とこを、これから今から見ていきたいと思います。でそれがプレゼンスっていうね、ことですね。ちょっと今日はプレゼンスっていう概念もうコンセプトとして使いますから、っていうのはこの一方案の瞑想案内とか精神の案内のところでどういう瞑想をやっていますかっていうところでね、プレゼントモメントアウェアネスっていう言葉を未だに使ってますけども、でまあ それとも一番深く関わっているんだけども、ただ、ね、プレゼントモメントっていうとどうしてもね、それはやっぱり時間の面から、だけになってしまうわけですよ、ね、プレゼントモメントっていうのは瞬間っていうことだから。だけど、だから、まあ、だけどもその中にね、その単に時間的なこの瞬間っていうだけではない、もっともっと深い意味が含まれては当然いるんだけども、ただいかんせんモメントって言葉は時間的な概念だから、それを、まあ、やっぱり時間的概念として取られてしまうでもしょうがないわけね、しょうがないんですよ。だからそれを避けるために、プレゼンスっていう言葉をね、多分湯川さんなんか湯川さんを使われて、まあ、このプレゼンスって言葉湯川さん の本の中にはたくさん出てきて、まあ、全てが江川さん使われる言葉全部お互いにつながり合っています、合っていて、まあ、つながり合っているところはある一つのことをあらゆる面から表しているっていうこと でそれを時間的に表せばプレゼントモメント現在のこの瞬間となるんだし、ね、なるんですけどもね。ただプレゼンスって言った場合がもうちょっとプレゼントモメントよりかもっと広いものを含むですね、ということでプレゼンスっていうのを、ね、使っていらっしゃるんだと思いますけども、でそれで、まだ本論に入ってないのに、はい、でね、でその前にプレゼンスっていうものを見ていく前にね、その まあ、あの、まあ、今までの話聞いてもらっていたら分かるように、まあね、いつでもそのエゴとエゴではない状態、この、まあ、2つにともちろんいつも分かれていて、でそのエゴではない、あるもの、それを今日は、まあ、プレゼンスっていう言葉を使って表現しているわけで、で、それを理解するためにはその反対のものね、要するにエゴの問題ですね、あの、うん、ものを抑えたらば、その反対なものを理解することによって、理解が出る、進むっていう、ね、そういう構造に当然なってますから、もう一回ね、あのエゴの、構造についておさらいをちょっとしておきたいと思いますけども、要するに、これどういうことかっていうと、これも今日はね、もう、まあ、ありというところで、エゴの特徴として2つのものを言ってますね。これもちょっと覚えてください。一つはね、アイデンティフィケーションとセパレーションなんですよ。ね、で、アイデンティフィケーションというのは同一化ってことでしょ。で、セパレーションというのは分けるってことですね。なんかちょっと別なようでいて、まあ実は同じなんですよ。で、要するに最初のアイデンティフィケーションというのはどういうことかっていうと、これ非常に簡単なことでしょ。つまり、ね、自分のことを考え、振り返ってみてもらったら分かるように、我々は常にね、まあ、もうずっといろいろ考え事をしている。で、まあ、エカーサなんかが「ボイス・イン・ダ・ヘッド」という言葉をさんざん使って、頭の中の声って言って、でこれはね、まあ、この部屋にいる人、あるいはこのポッドキャストを聞いている人だったら、もうギョッとするほどリアリティを持って分かるわけですよ。なぜかって言ったら、ずっと聞いてるじゃないですか、皆さん、瞑想している時にね、嫌っていうことを、嫌でも聞かざるを得なくなってくる。なぜかって言ったら、もう瞑想会もそこに直面せざるを得ないからね。だけども普通はそんなことないんですよ、驚くべきことにね。つまりね、なんかここで、静かな音楽、なんか、まあいいです、例えば冷蔵庫の音がするじゃないですか、冷蔵庫のね、モーター音がするじゃないですかね。で、静かなところで、冷蔵庫にオンが入って、モーターが動いて、今冷やしてるなってわかるでしょ。まあ、特に夜なんかよくわかるじゃないですか。だけど昼間は冷蔵庫の音なんか聞こえる、全然気にならないんですよ。なぜかって言って他の音がいっぱいあるから、ね。ましてや これでもロックをガンガンかけたら、そんなもの、聞けなくて。だから、我々はこの、ずっとこの、頭の中にボイスがずっと鳴りっぱなしになってるんだけども、ほとんどの人がそれに注意を払わないのは、もうあまりにも外に多くの音があって、音っていうのは単に車の音とかじゃないですよ、ね、あらゆる会話があって、テレビを見たりね、テレビ側の声があったり、ステレオ側の声があったり、駅のアナウンスがあったり、あるいはもちろん人間関係でのいろんな会話があったりね。でも、もうありとあらゆる声、プラスもちろん車の音から、ヘリコプターの音からね、まあ、ありとあらゆるものが入ってきて、もう何が何か分かんない状態なわけですよ。で、ロックコンサートのね、ガンゴものすごい大音響の中で、ね。だけども、そういうことを一切スイッチオフして、で、どっか、まあ、本当に山の中のメソセンターで何も音がしない。ね。ところへ行った場合に非常に騒音が聞こえてくるわけね、ここの自分 のヘッドの中でね。そして そこの中にいろんな思いとともに、思いっていうのは抽象的な思いだけであるわけがなくて、当然非常に強い感情が 湧いてきてるわけですよね。でそれが我々の基本的なあのリアリティじゃないですか。で、まあそのリアリティですらね、あんまりもうそれを見るっていう余裕もないわけですよ、ね、でそれでそういう余裕もないところで何をやってるのかっていうと、非常に単純にこと、それをこの俺だと思ってるわけね。これはこの自分だと思っている。でこれはね、これも徹底的にこれ考えてほしいんですけども、あのこのことがどれほど革命的にすごいことなのか、あのっていうのは、これもなんていうのかな、そのこれはね、もう何か私何か興味があるとか好きだとか嫌いだとかね、あのまあいろんな精神活動が行われてるんですけども、それについてペラペラペラペラいろんなあのことも喋ったり読んだり聞いたりいろいろしてるんだけども、そういういろんなことをしている、そのもうそのもっともっと前の大前提のところでの話なわけですよ。つまりそのいろんな思いとか感情を自分だと見ている、アイデンティフィケーション。あ、島さん、どうぞ入って、逆から逆、あのもう奥の方に座って、まあどこでも。そうね、でそれでこれがね、ここがやっぱりみんな私らピンとこないの。だからなぜかって言ったらば、そんなことに対して疑問を持ったことないからなんですよ、ね、でこれをね、あの江川さんがアイデンティフィケーション、まあ、これは江川さんだけじゃなくてね、あのそういうことクリスチャン・ムーティーからみんないろんな人がおっしゃってますよ、もちろんね、あのみんな同じことを言ってるわけです。なぜかって言ったら、あのそれを、そこが本当の我々の根本的な間違いっていう、その我々の間違いのコアの部分のとこがそこにあるからね。だからなんていうのかな、そのなんていうかな、これそこら辺をやらないと、そのなんか瞑想するって言ったって、瞑想してるうちになんか不思議な体験をするとかいう、なんかそういう話になってしまって、そうではなくてね、そういうことの前にこのあなたって一体何なんですかっていうね、相沢さんって呼んだ場合、この相沢っていう人間のその本質は何かって言ったらば、それは相沢さん自身がいろんな思いが湧いて、いろんな感情を湧いている、そこが俺だってみんな思ってるわけですよ、ね、でそれ以外、その非常に強い、まあ、自己同一化なんて、ちょっとまた話が非常に抽象的になっちゃうけども、あのでまたなんか哲学の概念かみたいになっちゃうけど、そうじゃないんですよ。結局みんなそれを自分だともう思い込んで絶対疑いも挟んでないわけ、我々は。でそこを徹底的に見ない限り、そのなんていうのかな、あの何にも始まらないわけね、仏教も何もかもかっていうのは、もうそこしかあの狙っていないんだからね。だからあの先々週ぐらいかね、あのスピーチャーの教えで、はい、いい人になりなさいとかね、いいことしなさい、あのあるいはベターパーソンね、より良い人になりなさい、よし、いい人になるぞとかね、より良い人になるぞっていうようなことが普通はうまくいかないのは当たり前なんですよ。その本当にコアの部分をタッチしてないから、ね、でそこをね、もう一回本当に深く見てってください。ね、で、それを見ていくと、もう まあこれはね、皆さんビバーサンやってる人たちだからわかるけども、もう同じ考えを繰り返し繰り返し考えるでしょ、ね、で同じ嫌な思いを何回を相田さん考えるんですかね何回みんな嫌なこと言われた、ね、でその嫌なことを言われたその瞬間に嫌な思いをして、はい、終わらないじゃないですか。それをね、もう繰り返し繰り返し思い出しては、本当に嫌なことを言われた瞬間が非常にリアルに蘇ってきちゃって、それを何回も何回も何回も何回もやるっていう。で心配、あることを心配で、あることを心配したら、心配だとパパッと手を打てばいいのに打たない、あるいは打てない、ね、それで何回も何回も悪いシナリオを考えていく。まあ、スポーツ選手がそれをやったらもう絶対にもうダメになっちゃいますけどね。多分今オリンピック本番を迎えているスポーツのアスリートの人たちね、もうそういう精神状態な人たちも多いかと思いますけどね。ああここで失敗したらね、ここで打たれたらどうしようとかね、まあいろいろ悪いシナリオを考えちゃってもどうにもならなくなっちゃってる人もいるかと思いますけども。まあ、そういうね、ことを通して本当に我々はバカバカしい、エネルギーの無駄と自分で自分を苦しめているってことをやっているわけですよね。いいですか。でこれはもう普遍的なものであって、でここからがね、ちょっと詳しく読んでいきますけども、エゴっていうとね、なんか非常に個人的なものじゃないですか。だけど例えばね、心臓の形っていうのが、私の心臓もね、望月さんの心臓も相田さんの心臓もまあ大体同じようなものしてるわけですよね。で胃も同じようななってるわけね。で顔が違うって言ったって別に、目があって耳があって鼻があって口があってっていうことそのものはみんな同じなんだしね。そのでそれ、まあそれは体の形に過ぎないけども、でエゴっていうのもそれと同じぐらい、笑っちゃうほど同じなんですよ、ね、だからこういう話を聞いて俺のこと言ってるのかってねみんな思うわけね。か思わなかったらその人はまだそれが 見えてないからね。で心臓の写真を見せても、こんな写真、こんな自分の心臓とは違うって言って、それはその心臓を見たことないわけで、ここパカッと開けたらもうどんな人の心臓も同じようなもんなわけですよ、ね、でどんな人のエゴも全く同じなんですよ、ね、そしてどう同じかっていったとこで、さっきの2つのものが出てきて、エゴっていうものは2つのものによって成り立っている。でそれがアイデンティフィケーションとセパレーションなんですよ、ね、でつまりこのでアイデンティフィケーションからの説明はもういいでしょ、ね、つまりいろんな我々がいろいろ考えて考えて考えて、それで感情を持って、でそれを、を自分だとすることですよ、アイデンティフィケーションというのは。マインドメイドセルフってここで言ってますけど ね、ね、それを自分だっていう。そんなこと言われて、でもそんなこと言われたら困るわけね。そんなこと言われたって、だって私って言ったってそれ以外ないじゃないって、私って言ったって今いろいろ、まあこれは私の体だけども、まあ体は私だけども、でももっと行けば私って言ったら、まあ、この中でいろいろなことを考えている、いろんな感情を持っている、その本質じゃないかってね思うじゃないですかね。だけどもそこいらへんが、まあ、いよいよ観察のしどころでっていうのはね、我々は、瞑想をするっていうことによって、そうではないとこが見えてきて、そうではないとこが見えるとこに行くから、そこから振り返ると実は、このいろんな思いとかいろんな感情を 自分だとしていたんだなってことが見えるんですよ。つまりね、これも毎回言うように、この例えばこの一方庵の部屋の中にいる限りは自分が一方庵の部屋にいるってことの自覚なんかありようはないんですよ。なぜかって言っても これしか知らないんだからね。だけどもこの一方庵から出てね、あそこの海まで海岸に行って爽やかな潮風に吹かれた時に、ああ自分は今まで一方庵っていうの中のあの部屋にいたんだなってことが客観的に見えるわけです。つまりこれはね、逆説的に言うと、ある一つの場所に立った時にのみ初めて、ああ今まで自分は自分の中の思いとか自分の中の感情を自分としていたんだなってことが見えるわけですよ。だけどこれは通用しません。相田さんが相田さんのお母さんに言ったって何のことか分かんないですよ、ね。まあ、お母さんにどういう人か知らないけど、まあ、普通瞑想もしてない人だったらね、お母さんが今いろいろ考えてるでしょ、いろいろ感情を持ってるでしょ、それはお母さんじゃないんだよって言われたら何なんだってふうになりますよ、当然ね。それはその自分のいろんな思いとか自分のいろんな感情を一歩離れたところで見た経験がある我々だから、どうやらまだピントは来ないかもしれなくてもね、そこら辺がどうも鍵になるってことが見えてくるんですよ。だけども瞑想なんか全然したことがなくて、もう思いに突き動かされ、感情に突き動かされて生きてる人にとって、あなたの思いとあなたの感情があなたじゃないんだよなんて言われたって何なんですかってなるわけですよ、ね。本当にここはそうで、ね、だからアイデンティフィケーション、それを自分だとしてるっていうことをすら気づかないっていうか、それに気づくってことはもうすでにその外に立っているってことなんだから、あるいは外に去ってるから、今まで自分は自分の思いと自分の感情を自分としていたんだなってことが見えるわけです、ね。だからこの話は皆さん瞑想してない人に通用しません。してごらんなさい、全然わかんないですよ、ね。でそれで、それだからこそね、エゴっていうものは常にいつも危険な状態にあって、まあ、エカさんね、皆さんも皆さん知ってるように、エゴっていうのはにとって一番基本的な感情は何かって言ったらば恐怖なんですよ。恐怖なのね。いつも我々は、まあ、いろんなね、なんか欲しいとかなんとかいろいろあるけども、でも一番の感情は、基本的な最も強いベーシックな感情は恐怖なんですよ。それだからこそね、アラハンの定義の中にあったっけ、恐れないっていうのがありましたよね。でフィアレスってね、恐れがないっていうものが悟った人の、一つの象徴になるわけですよ。いいですか。だからエゴっていうものはいつもフィア、恐怖、ね、でエゴを乗り越えたところにはフィアレス、恐怖がない、無意ってよくあるじゃないですか。無で意は恐れるってことね、ちょっと難しい字だけどね。だからそれが恐れっていうものをね、を中心に見ていけばエゴの本質は見えてきます。でそれと同時にエゴを乗り越えた時の恐れがないっていうことが見えてきます、ね。じゃあなぜそんなに恐れるんですか。何を恐れてるわけ、ね、我々は。ではなぜかって言ったら、エゴっていうものは、エゴはその自分のいろんな思いとかいろんな感情を自分だとしたじゃないですか。そして自分の思いとか自分の感情でどんなものでしたっけ、ね。まあ、皆さんヴィパッサナしてるか分かるように、まあもう瞬間瞬間変わっていくもんじゃないですか、ね。今笑ったカラスがもう泣いた、あ、今泣いたカラスがもう笑ったか、ね、まあ、子供が本当に正直だから、あれだけもうギャーギャーギャーギャー泣いてたのに、ね、ニコッと、ね、アイスクリーム見せられてニコッと笑っちゃって、で機嫌がいいかと思ったらまたいきなり泣き出してっていうね。まあ 大人はそれを見せないからあれなわけで、大人だってそうなわけですよ、ね、子供はただ正直に見せるから、泣いたと思ったら笑って、笑ったと思ったらもう泣き叫んで、泣き叫んだと思ったらまた似たってして、まあありとあらゆるで、いろんな思いっていうものをありとあらゆることを、思いが浮かんでは消えていくわけね。もうそれを嫌ってほどね、座禅中見るじゃないですか、ね、だからその自分がこれは自分だと思っているものが強いものだったらは何の安心もないんだけども、要するに自分が乗っかっちゃってる場所がとてつもなく脆くて、もうものすごい変化があるわけですよ。だからものすごい不安なわけね。だからこそエゴっていうものの基本的な感情はどうしても恐怖になるんです。これは皆さん自分でチェックしてください ね。でそうすると、だから恐怖となった場合に、人間恐怖を感じた場合何をするかって言ったら、何とかして守ろうっていう、ね、ことじゃないですか、ね、だからそれだからこそね、その我々は今までエゴを目の敵にしてきたでしょ。でエゴのためにどれほど苦しんできたか見てきたじゃないですか。だからエゴっていうのはとてつもなくなんか強い相手のように思えるんですよ、ね、そうなんだけども、同時にエゴっていうものはものすごく脆い、そして自分の脆さっていうものをよく知っているからこそ、なんとかしてサバイバルのためにありとあらゆる手を使ってくるっていう、あこれ北朝鮮かなんかだからものすごく脆いからね、ありとあらゆる手を使って守ろうとする、ね、で普通はほら金持ち喧嘩せずでね、お金が余裕があるところだったら別にひどい手使わなくたって大丈夫なわけですよ。でもないくてもう国の存亡はいつだってやばい時はありとあらゆる手を使ってくるっていう、そしてだからこそ常にその非常に弱いからこそね、俺は偉いんだって言わなきゃいけないし、それをものすごく強く見せなきゃいけないね。まあそれを核兵器でもってやられるからちょっとやばいんだけどね、だからそういう基本的には弱いのに、そのあるいは基本的に弱いからこそね、だから無理をして生き残らなきゃいけない、それで無理して生き残るために自分を大きく見せる、でものすごく戦うっていうね、常に戦闘状態になって、でそしてその時に一番大事なのは、でまあ今この今の隣の国のね政権やばくなってくると、どうした敵が必要なわけじゃないですかね。要するにもうこれは政治家が使う 最低の手だけども、要するに政治がうまくいかなくなってくると、その政府に不満が来るのを避けるためにね、もう敵の国民の鬱憤をそっちの敵の国にね向かわせるっていう手を使うじゃないですか。今だってうまく使ってますけども、ね、それだからこそその エゴっていうのは不思議なことに、どうしてもそういう敵が必要、敵ってことは要するに 他ですよ、他人ですよ、ね、が必要になってくる、そういうメカニズムがあるわけです。これはもう本当そうですよ。それだからこそね、その他人って言ったって、他人が最も他人であるのは敵になった時なんですよ。友達っていうのはある意味私と相田さんが友達でも、だって私と相田さんは他人同士なんだけども、ある意味友達だからすでに溶け合ってるとかあるわけね。だけど私と相田さんが非常に他ってのはね、私と他人ってなった時、それが一番どういう時かというと、敵になった時なんですよ。敵になって戦うぞってなった時に、私と相田さんも完全に、他人同士になるわけね。いいですか。だから あのそういう、他を見ていく、他っていうものが、どうしても必要になってくる。そしてその時何をします？我々は敵であるためにはね、これは非常に面白くてね、fault finding and complaining about、 だから fault finding が欠点を見つけるっていうことです。でそして不平不満を言うと、これはまあこの世界の現実じゃないですか。もうそれはもう夫婦の間でもやってるしね、職場でも多分皆さんやってるだろうし、あるいは学校でもやってるし、あるいは近所でもやってるしね、ありとあらゆる他人の欠点を見つけてね、それをつまみ出して、そして不平不満をのがもう基本的な関係になってしまうんですよね。なんて嫌なやつなんだね、もうそれも欠点だね、だって、でもう本当にもう不平不満、そこぐらいから、でそこでね、よくここでほらよく聖書で、イエス様が言われますよね、なんていうかな、その兄弟の中にあるそのトゲがね、ことばっかりを見て、なぜ自分の中のもう丸太ですよね。だからトゲと丸太だったら全然丸太の方がでっかいじゃないですか。だけどもその自分の中のを見ないで、ほんのちょっとした欠点ね、よくもう皆さんもう嫌ってこと知ってるでしょう。なんかね、もうほぼ素晴らしいのにね、レストラン行ってもちょっとここが足りなかったとか必ず言う人いるんですよ。まあこれでいいんじゃないのと思ってても、ちょっとサービスが良くなかったとかね、とにかくね、なんかここにちょっとなんかほこりが落ちてるとかね、してまあだから今の世の中っていうのは大体そんなもんで、コメンテーターの人たちがまあありとあらゆることに批判しますけどね、じゃあ自分はどうなのか、まあこれを言ったらおしまいだからあれなんだけども、だからそういうことをね、まあ散々してるわけなんですよ、ね、でそれがそのだからまとめるとね、エゴっていうもののコアの部分のあるのはアイデンティフィケーションとセパレーションね。はい、そして今完全にアイデンティフィケーションのこの思いとか感情とかを自分と見ることですよ。そしてそれをエゴと見ることね、それを自分だと見る。だけどそれはあまりにも脆いから、なぜかといっても思いとか感情ってもう常に変化していくからね。それだからこそエゴの基本的な感情というのはいつも恐怖感である。で恐怖感だからこそ何とかして生き残らなきゃいけないっていうことで、ありとあらゆる手を使ってくるね。でありとあらゆる手を、使って、生き残りをかけてくる。でその時一番エゴが欲しいのは自分と敵対する敵ですね、他人というものがどうしても必要になってくる。そしてその他人に対して、その他人の欠点を見つける、欠点を指摘して、そして不平不満を言うっていうね、ってことによってエゴっていうものが強化されていくっていうね、そういうもうだからこの場合のエゴっていうのはそのもう普遍的なもんなんですよね。でこれはだからこれさえ掴んじゃえば、このエゴが望月さんの中でどう働くか、相田さんの中でどう働くか、大谷さんの中でどう働くかね、山下さんの中でどう働くか、の働き具合によってそれぞれの個性が見えるかもしれないけども、でも笑っちゃうほど同じなんですよ。だから笑っちゃうほど同じだからこそ、そこで手も打てるわけね。いいですか。でそういう構造になっていて、はい、じゃあまあこれまではその後でエゴっていうものがどういうふうに働くかということで、まあ徹底的に 川さん分析して、まあ、これはね、あのテラバーダの分析、テラバーダの徹底分析して、まあ、皆さんもいろんな長老方が聞いてらっしゃるからね、あのここでは繰り返さないし、で、まあ、そういうあのことは徹底的に見ていくことは非常に大事です、ね、で例えばあの、まあ、項目だけ上げていくとね、あのエゴっていうのは常に不平不満に行って、そしてリゼンチメント、恨みですね、恨みっていうのも非常に強い。要するにあの恨みっていうのは他人に何かひどいことをされた、ね、一回された、でその一回されたことを何回も何回も何回も何回も繰り返しすることによって、自分は何とかのビクティムである、犠牲者であるっていうこと、そういうアイデンティティを強化していくってことじゃないですか、ね、でそれがだから個人の間でも行われるし、あるいは国と国と同士の間でもね、当然行われてる、まあ、それはもう国際政治なんて本当個人の関係と全く同じじゃないですか、ね、そしてあのそのそれと同じようにリアクティビティとグリーバンスですね、もうとにかくなんかすぐに反応してしまうっていう、ね、でそしてこれも前もずっと言ったように、エゴっていうのは必ず自分は正しくなきゃいけないわけ、ね、だから そこでね、客観的なあの例えば 1+1 が2 であることが正しい、ぐらいだったらそこにはあれもないけども、だけどもあるもっと世の中のことでもっとあの複雑だから、あのそう簡単にははっきり分かんなくてね、あの太陽は東から昇って西へ進むなんていうことをみんな知ってるから、そんなとこになくて、あの だけどありとあらゆるところで自分は正しい、お前は間違ってるっていうことを基本的に、しているわけですよ。でそうすることはなぜかって言ったら、まあでも ずっと前にも言ったけど、そうすることによってスーペリアになるところでしょう、もちろんね、あの、正しい方が間違ってるより上なんだからね。だから正しくあることで間違った相手よりか上になろうっていうね、あのそういうことですよ、ね、でだからそこでありとあらゆるそのエゴがあのサバイバルのためにありとあらゆることをしている、その姿を徹底的に我々は見ていかなきゃいけない。でそれで一番大事なのは、繰り返しますけども、そのエゴっていうものはもう本当に非常に普遍的なものでね、あの望月さんの性格がどうとか相沢さんの性格がどうとかいう、そういう話じゃないんですよ。そうではなくても、エゴっていうものはあのそういう一人一人の中に入っていて、そういうふうに機能してるんだっていう、その機能の仕方を見破っちゃう方が早いわけ。だからそうするとある人が非常にあの攻撃的に突っかかってきたりとかね、非常にあの人の言葉をねじ曲げて取るって言っても、あ、なんで嫌なやつだっていうよりか、あ、この人はエゴっていうものに非常に激しく支配されているんだなって、ね、見た方があの理解しやすいし、でその上安全ですよ、ね、あ、今ちょっとあのエゴが働いてるからちょっと今何やってもしょうがないとかね。だからそれはそうするとあのその人自身もその人自身のエゴの犠牲者でもあるって、ね、ことが見えてくるわけですよ。であの、そういうことを、まあ、ちょっと待って、今日はね、エゴの話で終わっちゃったら今日ちょっと終わるじゃなくて、今日のそこが今日の主題じゃなくて、まだ新しく始まってないですだからね。であの今日は新しい始まりとしてのプレゼンスっていうね、あのことを言いたかって、あのが今日の主題なんですけども、ここからちょっと丁寧に読んでいきましょう。あのこの間もね、あのほぼ同じようなことだったんだけども、この間はあのプレゼンスを、ね、私存在そのものってあの翻訳しちゃったけど、まあ、この間の場面ではそれでも良かったんだけども、今日はエクサさん自身が言ってますけども、やっぱりねプレゼンスっていうのは存在そのものプラスプレゼントっていう、ね、あの現在この瞬間における存在そのものっていう、 あのその両方の意味がありますから、ね、それで、使ってますね。はい、そしてあのだからいいですか、でまあ、それが今までの我々の人類の普通の生存の仕方だったわけですよ。つまりこのいろんな思いとかいろんな感情を自分だとして、ね、そして、そしてそれそのものは思いとか感情というのも非常にあのコロコロコロコロ変わっていくものだからあの非常に不安定でどうしてもあの弱いものでだからこそ恐怖感というものがもう基本的な感情としてある根本的な感情としていつも恐怖がある、ね、でそのそれだからこそそのなんていうかなそのよくあの波打ち際にね子どもたちがあの砂の石を作ってるわけですよ。だけどもどんなに頑丈に作ったってあの波がバーッてきたら一気にね壊されるわけね。あのでだから壊されなかったらちょっと砂のお城ばっかりになっちゃうんですけどもあの、まあ、一晩あの潮が満ちてきたらもうきれいに海岸っていうのは何もなくなっちゃうじゃないですか、ね、それと同じようにエゴも、まあ、こうも言えるか要するにエゴっていうのはなんとかねあの波打ち際で砂の城を作ったようなもんなんですよ。ね、だからあのだからやっぱり虚しい努力なわけね。虚しい努力だしもう簡単に壊されちゃうわけですよ。だから簡単に壊されちゃうだからこそ恐怖感がそこにあるんだしでその砂の後ろを守るためにありとあらゆることをやるんだけどもどうにもならないっていう悲しさなわけね。まあ子供はあの砂の後ろを壊されてもまあ喜んでるだけだけどもあのね、そんなもんなんですよ、ね、でそうすると、じゃあそこでそれをどうやって乗り越えていくのかどうやって、新しく始めるのかね、手の端的に言えば今この瞬間から始められるってことでしょ、ね、今この瞬間にじゃあどうしたらいいのかって言ったらもちろんヴィパッサナ以外あり得るわけなくてね。あれもここではウィットネスってね、それを見るっていうなってるんだけども、要するにもうヴィパッサナの基本っていうのはね、まあ、これもずっと最近言ってますけども、まあ、客観的に見るってことなんだけども、その我々がもう普段は思いや感情にと完全に同一化しそれを自分だと思っているいてそれに突き動かされてずっと生きてきてだけども基本的には不安定で恐怖を持ってそれだからこそ何とか生き延びようとしていることを根本的に乗り越えていく最初の第一歩がそれを見ることなんですよ、ね、じゃあなんでそんなに見るってことがそれほどまで大事なわけ、なぜそんな、まあ、それをヴィパッサナって言いますけどなぜヴィパッサナすることがそれほどまで大事なのか、ね、それがやっぱりうんともすんともピンとこないから結局ヴィパッサナもなんかあのなんかよくわけのわかんないものなんでしょう、ね、だけどもそのヴィパッサナでを見たときに全く違う何かが始まるわけね。だから逆に言うと全く違う何かを始めるために今ヴィパッサナしてるわけですよ。だからそのヴィパッサナのやり方はそれぞれの聖夜道具たちがね、あのあるいはリンポチェたちがいろいろ工夫されてますがそれを使えばいいだけの話であって今普遍的なこと言ってますよ。なんとかメソッド特有のことをそんなものあるわけないじゃないですかね。なんとかメソッド特有なのはあの具体的なやり方であって基本線というのは全く同じですよ、ね、だからあのその基本線っていうのはそういう思いとか感情を自分だと思っていることを ただ見た時に一つの奇跡が起こるわけ、ね、全く新しい次元がそこで生まれるんですよ。いいですか。で、それはじゃあどういうことかっていうと、その何かを、ごめんなさい、その自分の思いとか自分の感情をただ見たとき、ね、見たときにその思いとか感情とこの今見ているその存在との間に一つのギャップができるわけね。スペースができるんですよ。で、そうすると非常に不思議なことが起こるわけ。じゃあなぜかって言ったらば、今まではいいですか、相沢さんっていうのは、相沢さんが今いろいろ思っていることをいろんな感情の 主が相沢さんだと思っていたわけ、ね、だけどもそれを今見たら、相沢さんは今別のところから見てるんですよ。いや、別のところに立たない限り見えないわけよ、自分の思いとか感情っていうのは、ね、いいでしょ、ね、だからそうすると今までこれが自分だと思ってたのに、これを外から見たら一体これ何なんだってことになって、その時に初めて非常に爽やかな風がそこで吹き抜けるわけ。今まではこの思いとか感情に完全に一体化して、そこでそれを自分だと思ってきたところに一つの、スペースが生まれ、一つのギャップが生まれ、ね、全く違う次元がそこで開かれるんですよ。それをね、まあ、ありとあらゆる言い方するけども、今日のところではプレゼンスっていうね、言葉を使っているわけね。で、その時に、まあ、ちょっとプレゼンスの説明もうちょっと後からしますけども、その時に、非常に不思議な風が吹いてきたら、今までは完全に思いと感情でにイコールだったって、そこで完全に自分をギュッとね、疑いもなくギュッと握っていた、そのあれが緩んでくるわけ、ね、もちろんすぐじゃないですよ。すぐにパッとエゴなんか消えるわけなんだし、ね、でその時に非常に大きな力が自分の人生の中に入ってくる。だから今まではね、この思いとか感情とかイコール自分だったんだから、さあ自分が生きるぞって言った場合も、もうそこからしかパワーがなかったんですよ、ね、だからそれでどうにかせいぜいできるのは頑張るってことだったわけね。で、頑張るっていうのはずっと日本語としてもね、ずっと言ってたように我を張るってことでしょ、ね、でも相沢さんがとにかく力をフルに出そうとして、相沢さんがせいぜい頑張ってやったところで、せいぜい相沢さんにできたことは頑張るってことしかできなかったんですよ、ね、だけどそんなパワー大したことないんですよ、ね、そんなちっちゃな相沢さんがいくらこれをフルに使ってみたところでね、そんなパワーは本当に大したことない。だから頑張ったって大したことなかったじゃないですか。で、まあ、頑張らないが多少マシだったかもしれない。だけどもそうではない、ところに相沢さんがもし立つことができて、でそこに立ったとこからのパワーを得ることができたならば、とてつもない、パワーが相沢さんの人生の中に入っていくわけね。だから例えばこれもずっと言ってきたじゃないですか、法王様っていうのがなんであれだけお強いのって、ね、もう我々ね、法王様の最近の特にこの今年になってからの法王様見たら分かるように、とてつもない力が法王様のこう貫いてるじゃないですか。あれは単に王様が頑張るぞ、中国に負けないぞなんてぐらいのことで得られるようなパワーじゃないわけでしょ、ね、なんかとてつもないパワーが王様の 存在を今、貫いてそこから出現している発現しているという、ね、ことはみんな感じていると思いますけども、そういうパワーがね、あのこのプレゼンスっていうものに立った時に出てくる。でその時にじゃあ何が一番大事なのかって言ったらば、ただとにかくその自分の思いとか感情っていうものをただ見ること、ね、なぜかって言ったらば見た時に今までその思いや感情を自分だとしてきたこととそれを外から見るってことは2つ別のことでその2つ別のことを同時に行うことはできないんですよ、ね、だから外からそういうふうにヴィパッサナーした場合に自動的にその思いや感情を自分だとしてそれに突き動かされて生きるっていうこと自体が自動的にできないわけっていうことなんですよ、ね、でもうちょっとそしてね、そういう、そういうものは、もちろんこの瞬間に存在しているわけね。これも先週のいつも言うように、エゴっていうものは常に過去か未来に生きていて、エゴっていうものにとって、この現在っていう瞬間は存在しないんですよ。だから逆に言うと、この現在の瞬間に立つことによって、エゴから逃れることができるっていうね。ことでだからこの現在だからこの今プレゼントってことでプレゼンスっていう、ね、言葉を今これ使ってるんですけども、ね、で、だからそうやって見てくるとねこれがもう、思いとか感情を見ることによって思いとか感情を自分のものとしてるってことから自由になるそういうとこに立ってそれがプレゼンスであって、この瞬間であるだからこそエゴから自由になるっていうのが未来にいつか未来になって、到達できる目標であるわけがないんですよこれももう散々、これもこのところ、ここ数週間ずっと言ってきたじゃないですか。ね。ある人がなんかこの一生懸命なんか、ヴィパッサナ瞑想をやっていけばね、なんかエゴっていうものがだんだんだんだんだんだんだんだんなくなってきて、ついにゼロになるっていう。だけど、それは論理的に矛盾してるじゃないですか。ね。なぜかって言ったらば、そういう我々がエゴから回復、解放されるのは未来であるわけがないんですよ、ね、だって未来っていうのはエゴが作ってるんだからだからもう今のこの瞬間にしかないんですねだし今のこの瞬間にエゴを乗り越えない限りさあ今のことをずっとやっていって未来に乗り越えるぞって言ったらそれは論理的に矛盾してるんですよだって未来っていうのはエゴの中なんだからそして、このプレゼンスって言ったに立った時に我々が過去に対して、過去にとらわれてきたことで過去でいろんな恨みだとかいろんな同じようなパターンをね同じことから解放されるってことですね。ですか？だから。だからこのね、そういうふうに見ていくと今まではこの我々が考えたこと我々が感じたこと我々が経験したことね、それが自分だと思ってきた、ね、非常に強くずっと思ってきた だけどもそれが自分じゃない、そんなところに自分ってものはないんだっていうことがあなったってことでしょ。いいですか。だからそれが見えてくればね、そういうもののとこにあったっていうもの、がっていうものがあったとか、がっていう、語がとかいう、なんかまた仏教用語とかなっちゃってね、まあ仏教用語なんだけども、またなんか話が、なんていうかな、話が非常に難しくなる、簡単なことなんですよ。それを自分だと思ってたわけでしょ。たったそれだけのことなんですよ。ね。だからそれを自分、そんなのは自分じゃ、そんなのが自分じゃないってことを分かることは無駄ってことですよ。いいですか。ね。でもそれが本当に分かるのは、そういうとこから一歩出たとこでしか見えないんですよ。でも一歩出たと、ただ一歩出るぞってそんな努力する必要なくて、それはいろんな思いとかいろんな感情をただ見ればね。見た時に自動的に一歩出てるし、一歩出てるから見れてるわけね。た時に初めて今までの思いとか感情を自分だとしてきたことが全て嘘だったってことが見えるわけね。だから そこまで見ていくと、まとめなきゃいけないけども、今日の話も今までともちろん同じなんだけども、今日はなんていうかな、その今まで存在そのものとかね、言ってきましたけども、その要するに思いとか感情とかを自分だとしてきた、だけどもそれを見た途端にそこから離れてしまった、そしてその離れた、ところで大きなスペースがあって、でその大きなスペースの中にただいろんな思いとかいろんな感情が生じては滅して生じては滅しているだけであって、でそのいろんな感情とかいろんな思いそのものには何の実体もないし、それを自分だと見るのがどれほど間違いかも見えてくる。じゃあその大きなスペースそのものは一体何なの、ね、でそしてそれは時間軸から言ったら必ず現在この瞬間っていうものでしかなくて、ね、だからこそこの現在この瞬間っていうことを強調するために、例えばプレゼンスっていうね、そういうコンセプトをまあ使おうと思ったら使えてるっていうようなことになるわけね。でそうするとこれは自分がただ自分であることで、まあそれをね I am で、それ全部大文字の I am っていうのはこれはシャンカラか、ね、シャンカラだったと思いますけども、シャンカラのなんかなんとかの悟りの歌とかなんかあるんですよ。でそこに多分確か元々はあったんだと思うんですけどもね、でも最近のインドの先生ってよくこれ使われますけども、そういうなんていうのかな、つまりだからそれをね、またコンセプトで捉えると話が元の目的になっちゃうから、その我々がにせいぜいできることは、今まで本当にエゴの働きとしてそういう自分の思いとか感情を自分だとして来ていたっていうこと が見えるそういう場所のことですね。としか言いようがないんですね。でこれはこれをね、まあいろいろ考えるとまたこんがらがっちゃうけども、非常にでもここにいる人はみんな瞑想をやってる人だから分かると、だから話してるんだけども、それはそういうふうに見えるそういう瞑想のある場所ですね。でこれは皆さんがきちんとヴィパッサナできた時に呼吸を見たり、チッタを見たりね、ベダナを見たりね、カーヤ体の感覚を見たりね、した時に自然な形でもう起こっていることです。まあ、難しいことじゃないですよ、ね、でそれはもう感覚として感じられます。今までわーって今まで思いとか感情をと同一化していた時、どれほど重たくてどれほど恐怖に恐怖ばっかりでね、で満ち足りなくてそういう世界だったのが、そこから一歩出た時にどれほど広々としていて、喜びと安らぎに満ちて、ね、この瞬間生き生きとしている、そういう世界が開かれるか、でそういう世界に、居続けることですね。24時間で、その24時間居続けるために一番大事なことが、母さんはね、オプラさんがあなたに一日中何やってるんですかって言って、レジスタンスをしないって言ってたでしょ、覚えてますか。レジスタンスを しないって答えてたんですよ、確かどっかの会でね。でこれ私今一つピンとこなかったのに、ようやく分かったんだけども、要するにね、まあ、これは先週 の現在受け入れるとか求めないという話をってくれつながるんだけども、結局エゴの働きのっていうのはやっぱり一番根本的なところでレジストしてるわけで、抵抗してるんですよ。それがもっともっとっていうレジストだって、なんとか嫌だっていうレジストだって、だけどもそれはやっぱりエゴと同一化した場合ね、どうしてもしょうがないわけだから、そのエゴを手放してこっちのプレゼンスになった時に、一番特徴的な心の在り方っていうのは、そういうレジスタンスがない在り方っていうですね。だからノンレジスタンスっていうことと、今のこの瞬間っていう、この2つぐらいを目安にすればね、今どういうふうに生きていくべきなのか、ね、この生活の中でが見えてくるはずです、ね、まあ今日の話は、まあ今日の話は基本的に今までと全く同じことをちょっと整理し直しただけですけども、そこいらへんからね、もう一回見ていってもらったら、エゴとエゴを乗り越えた時の心の在り方ね、見ていってください。それを一日中、キープしていくことですね。そしたらもうそこで本当に仕事は終わってますね。あとはそれを深めていくだけですから。はい、じゃあ一応今日はこれで終わります。